特集、きっとあなたに残る場所を。小学校運動部活動の社会体育移行の現場から。運動部活動がなくなった。平成31年4月1日、小学校の運動部活動が廃止された。それまで学校の責任のもと教職員が行っていた放課後のスポーツ活動は地域の体、県から廃止の方針が出されたのは平成27年3月。少子化に伴うチーム編成の困難さやニーズの多様化、指導者不足などの課題に対応するため、社会体育への移行が決められた。市でも教育委員会、学校、保護者たちが幾度となく集まって協議を続けた。放課後帰宅せずに活動でき、家庭環境によって運動したくてもできない子どもを作らないために。現在市内には18の学童スポーツクラブがある。そのすべてが子どもたちが生き生きと育つ場所をどうにか残したい、そんな思いで生まれたチームだ。6年間という限られた時間をどう過ごすのか。地域の大きな愛に包まれた子どもたちは新しい場所で今もなおやりたいことに夢中で打ち込んでいる。学童スポーツクラブの今、子どもたちの居場所づくりに取り組んだ人々や現場の声を聞きました。学校、宇城市校長会会長、豊福小学校池上秀明校長59歳。スムーズな運営に向けて、学童スポーツクラブ設立の一番のメリットは、部活動と同じように児童が放課後自分たちの学校で活動できることです。豊福小学校では野球、ミニバスケット、ハンドボールの3クラブが設立されました。放課後になると地域の方や保護者の指導のもと練習に励む児童の姿が見られます。学校ではクラブと連絡調整をする担当者を配置し、スムーズな運営ができるようにしています。クラブ運営者、新規青海学童バドミントンクラブ代表、関麻里恵さん42歳。大人も一緒に体を動かす。バスケ部だった子どもがバドミントンをやりたいと話したのが設立のきっかけです。地元の大人のチームに混ざって活動させてもらうと、口コミで地域の子どもたちが増加、指導者や保護者の協力を受けてクラブを作り、今では青海小学校の22人が加入しています。私たち大人も一緒に体を動かせるのがいいですね。子どもにはスポーツを通していざという時に踏ん張る力を身につけてほしいです。クラブ運営者、部活動から継続。豊野クラブ軟式野球代表、押方健二さん42歳。毎月やることは多いです。毎年6年生の保護者が部活動の後援会長をしており、その延長のつもりで子どもが6年生になった時にクラブの運営を引き受けました。それまでは先生がしていた活動計画の作成やスケジュールの調整など毎月やることが多く苦戦していますが、野球を通して子どもの成長を感じることができて大変嬉しく思っています。子どもたちも仲がよく、いつも楽しく野球をしているので、大好きな野球を続けて行えるようにサポートしたいです。保護者、郷之江小学校学童スポーツクラブ総合運動。保護者、和田由紀子さん38歳。運動が苦手な子どもが楽しいと話します。小学4年生の息子はもともと運動が得意ではありませんでした。仲良しの友達から楽しいよと勧められ、好奇心で学童スポーツクラブに加入してみることに。郷之江のクラブにはドッジボールやマット運動、ヨガなどの多彩なスポーツがあり、息子は習ったことを家でも実践しています。運動に消極的だった我が子がクラブが楽しいと話し、自信にもつながっているのは嬉しいです。 指導者豊川 FC サッカー、指導者佐久本孝則さん48歳、松里光弘さん45歳、千葉崎正幸さん40歳、田中太陽さん28歳。携わったスポーツを嫌いと思わせたくない、豊川小学校の子どもたちの運動する機会をなくしたくないという思いで始めました。子どもたちにサッカーを楽しませることを意識しながら指導しています。私たち指導者は子どもたちの鏡でいなければなりません。何々しなさいと指導者の考えを押し付けず、子どもたちが自分で感じたことから選択肢を増やしていくことが大事だと思っています。携わったスポーツなどを子どもたちが嫌いと思わないように指導していきたいですね。子どもたちの未来のために、昨年4月以降、さまざまな形の学童スポーツクラブが誕生した。それぞれの悩みの形も違う。社会体育といっても、そのほとんどは保護者による運営、子どもたちが輝く場所を奪いたくないという保護者たちの強い思いが集結し作られたものだ。しかし指導者の確保ができないなどの理由で学童スポーツクラブが作られなかった地域もある。また民間のクラブチームに行かせたくても会費が高い、遠くの練習場所への送迎が難しいなど、運動をさせたくてもできない苦しい状況もある。さまざまな課題を抱えて新たな道を模索する学童スポーツクラブ、子どもたちが夢を抱く場所を守るため、携わる人すべてに宿る共通の思いがある。友達と一緒にスポーツをしていろんなことを学んでほしい、将来に生きる経験をさせたい、この場で感じたことが子どもたちの未来につながるはずだから、きっとあなたに残る場所を。